はい、ただいまの曲はウーアで会いに行こうでした。ということで今日は先週の続きというか先週先々週ハンドソープレスの大田さんのお話をお届けしました。なんかすごいぎっしり話が、はい、いろんなお話をしていただいて、小田さんがどういうふうにこうジンに出会われたとか、そういう話から、そのリソグラフ、プリントの、スタジオを始めて、そういうお話からこうたくさん詰まってたんですが、リトさん、いかがですか？ DIY っていう言葉も結構出てきましたよね、小田さんのトークの中に。
そうですね。
DIY って遥かの章ではもう始まった当時から2011年始まった当時から立石さんが DIY っていうことをこう繰り返し話してくださって、すごい私たちには馴染んでるんですけど、日本で DIY っていう言葉ってこう割と普通に今は言われていますけど、よく言われる言葉なんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、最近は確かによく聞くような気もしますけど、まあ、小田さんの話にあるように、英語圏ではパンクカルチャーの頃から、そのパンクカルチャーと DIY の、 理念みたいなのが結構くっついてたみたいな話があるし、まあ結構もう70年代80年代ぐらいとかから言うというか、まあ理念自体はアメリカだと特にもう全然開拓時代とかからそういう時からある理念だとは思うんですけど、もちろん
逆にもっと前から DIY だったじゃないですか。変な言い方ですけど、その自分でこう家のいろんなものを修理したり、まあ、作ったりとか結構アメリカでもされているし、工具とかもたくさんあるし、DIY っていうことがわざわざ言葉として言われるのが、こう、いつ頃なのかなとか、こう、話しながらなんか不思議だったり気がして、まあ、少なくとも、例えば、おじいちゃんが、私が小さい頃のおじいちゃんは、こう、DIY だったなとは思うんですけど、何でも自分で修理をして、そういう道具とかも家にあって、こう、してたけれど、そういうのが文化として日本に入ってくるっていうのは、言葉として入ってくるのはいつからなんでしょうね。やっぱ音楽とかそういうことから通してるのかな。
どうなんでしょうね。でもまあそのなんていうか、一番昔はもちろん全て do it yourself だったわけなので、その商業的にあるものっていうのが何もなかった時代っていうのはどこの国にもどっかの時代ではあるわけだから、遡れば DIY だった時代っていうのはいつでもどこでもあるわけなので、わざわざ言うようになったのはやっぱりこう大量生産大量消費に対するなんかカウンターカルチャーみたいなものとしてみたいなものなのかなという気もしますけれども、
一回こう何でも手に入るようになったり、いろいろもたくさん作られて使い捨てするようになることが可能になった時に、あえてこう DIY っていう精神みたいなのが改めてこうなんかこう言われるようになったりしたのかなっていうのを、なんか音楽に関しても小田さんの話を聞いて思いましたね。別にパンクじゃなくてもよかったのかもしれないんですけど、80年代っていう年代、60年代とかももちろんこう DIY だったけど、まだそこまでいろんなことが商業化されていなかったのかなって。だから、その音楽を通しても、パンク、あるいはその、それをみんなで支える、大きなレーベルを通さずに自分たちで支える、その一つのツールとしてジンもあったのかなっていう、その背景が、こうすごくなんか語られていて面白かったなって思ったのと、そういう文化が日本に逆にまた入ってきて、逆にっていうか入ってきて、日本でもミニコミみたいなのとか、そのジンみたいなものっていうのはもう随分前からありますもんね。それ自体は
そうですよね、ありますよね。その 多分その学生運動とかそういう時代からあるもので、ミニコミとかは多分その辺から生まれてきた文化だと思うし、てかあと DIY の話に戻ると、その DIY っていう言葉は入ってくる前から多分日曜大工とか言ってた。多分昔は日曜大工って言いましたね、こう趣味とかでこう大工仕事をやるみたいなの。
今すごく思い出した、私たち、あの、リュウタさんとは違いますよ。私が幼い頃は、あの、小学校、中学校、技術と家庭科みたいなのがあって、技術は男子だったんですよ。今思えば。今思えば、そんなことあったんだと、今思い出しましたね。そう、こう、日曜大工じゃないですけど、そういうことをするのは男子みたいなんで。
うん、うん、そうですね。高校で家庭科が男子も必修になったのは、実は僕が高校に在学してる頃です。
あ、そうなんだ。
高校のですけどね中学まではもう全部あの男女一緒にやるようになってたと思うんですけど、
うん、
高校の家庭科が男子も必須になったので、90年代のことではあるんですけど、
なんか今ふとこういろんなことを思い出しましたけど、なんかそういう意味でこう、あの、海外での DIY と言われるカルチャー、あえて DIY なカルチャーが生まれてっていうと変ですけど、動きがあって、それが日本に入ってきて、日本でまたある種のこうマイナーかもしれないけどカルチャーとして消費されていって、共有されて消費されていって、その中からこういろんな文化がまた生まれるっていう、そういう外と世界との関係というか、グローバルな流れとの関係の中でのカウンターカルチャーって変ですけど、カウンターカルチャーってそれぞれの場所でこうカウンターカルチャーがあると思うんですが、それがこうグローバルにこう影響し合うっていうのも面白いなっていうか、あの、それが音楽を通してということで、あの、こういろいろこう伺って、前半の話はそういう話として伺ったんですが、で後半が、あの、リソグラフの印刷のことで、どうでした？リソグラフも改めて リソグラフの話はあんまりしてこなかったですよね、はるかの章で。印刷の話とかはしても、
うん、まあ、はい、そうですね。
理想科学のリソグラフ、それが、80年代に売り出されるようになって、90年代に日本では学校で、あの、まあ、100部200部とかたくさんのコピーを、あの、印刷をするときに超安い、コピーと比べたら安い、そういう印刷として、方法として全国に広がっていく。でもそのカラー印刷っていうのはあんまりされてなくて、海外で保守サービスっていうのが特徴だっていうふうに言われてましたよね。その保守サービスっていうことをあんまりこう気にしたことがなかったんですよ。こう保守サービスって言ったりします？
意識はしないかもしれないですけど、学校とか大学とかで、うん、とか、あとオフィスもそうですね、あの、働いてると、うん、日本だけじゃないと思うんですけど、コピー機なんかはそうですよね。あの、
うん、
コピー機自体は実際買うとかなりの値段するものなので、それを、そうですね、それをリース会社から借りて、借りる方がまあ安くて、でもリース会社は何で元を取るかっていうと、そのトナーとか、まあ、インクとか紙とかを補充するのを一手に引き受けて、その分の代金を保守契約してこう、うん、まあ、今でいうサブスクみたいなもんですけど、あの、ずっとお金を払い続けるっていう契約にして、うん、まあ、それで、あの、元を取るっていう感じになってるんですよね。
で、使った、あの、枚数を数えてっていうと、でもその修理は、あの、会社の方がしてくれるっていうので、修理を任せるということで、じゃあそのこの印刷機がどうなっているかとか、そういうことを利用者がそんなに知らなくて済む。でも海外はその保守サービスがないので、自分たちでこう直さないと、ないことはないけど、そう簡単にはその、ない、利用できないので、あの、 壊れた時とか、あるいはもう古くなっていらなくなったものを、ちょっと分解じゃないですけど、見て、もう一回使ってみる。あるいはいろんなインクに色を入れてみるとか、そういうことを試す機会があんまり日本の場合はないのかもしれないね。
そうですよね。そのリースしてるってことになると、やっぱり返さないといけないので、ある時期が来たら、とか、まあ、壊れたら直しに来てくれるし、直せなくなったら新しいの持ってきて古いのは引き取ってっちゃうしとかあるので、うん、でまあ多分いわゆるよくあるゼロックスとかのコピー機はアメリカとかでもそういう感じなんかなという気もしますが、理想は日本の会社で多分海外展開した時にそこまでこう日本国内みたいな保守契約にしなかったのかもしれないですね。
うん、それでそのなんかドラムにいろんな色を入れて印刷してみたらめっちゃ面白いやんとか、個性的だったり独自の印刷ができたりとか、アート系だったりとか、そういうこう日本は日本でインクの色を開発されていったけど、それをどう使いこなすか、利用者の方がどういうふうに使いこなすかという意味で海外でそれが進化していったっていう、それはものすごく面白かったし、それが何千もの、こう、理想のスタジオが世界にあるって、で、それをこう、オンライン上で、情報交換をしてたりもするっていうあたりは、こう、そうなんだっていう感じだったですけど。というところで、じゃあ次の音楽をかけてみましょうか。